皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストでございます。
はい、2015年1月20日配信198回でございます。
はい、
センター試験がね、収録日世の中では繰り広げられておるということでございますけれどもね、今年はあれですね、なんか、新課程と旧課程が入り混じってすげえ大変な年みたいですね。
その話、やったわ、昨日の夜。
うん。
っていうか、
流行り物で。
センター好きだな、センター。ね、もう10年以上、我々受けてないあれですけど。う
ん、なんか、ツイッターに関する話が国語で出されたというね。
ね。出てましたね。
ということでね、なんか、まとめサイトにはもう、あ、こんなにこれ本格的に話す予定はないんですけどね。毎年なんかセンター試験の話はしてるんで、とりあえず取り上げておこうかな
と。ああ、そうですね。やっぱり、そういう時期ですか、
うん、そうそうそう。うん、まあ私はどっちかっていうとね、先生側、生徒よりも、先生側の苦労の話をよく聞いてたんで、昔。
ああ、何その、監督者としてってこと。
そうそうそう。監督者がさ、大体なんか問題のね、配布ミスとかやっちゃうらしいんですけど、今年は特に複雑だからね。そういうことが起こって、まあ、大体メディアがバッシングするってね。
不公平になったりした時点でね、ダメみたいな話が出ますからね。
こういう話はね、流行り物通信簿ではしてないと思いますんで、多分ね。
そう。してない。大丈夫。
今一つまだ広がってないけどね。
そうそう。まあ、これ以上広げるつもりはございませんっていうことですね。
なんで話したしっていう。
まあ、今日はそうそう、時間的な制約もあるので、あんまりね、その、広げるつもりはなかったんですけど。
あと、まあ、ね、はい、お便りも
いっぱいあります、
ね。なんか骨が思いっきりポンって当たった音が聞こえ
ます。ごめんなさい、ガコンってなっちゃいました。
それともガコンって音って、骨側の音ですよね。
いや、じゃないです、
ね。その、物じゃなくて。
もう、物側の話です。はい、大丈夫です。
まあ、いろいろとね、お便りを今回はいただいておりますので、まあ、早速、お便りの方に入っていきたいな、というふうに思いますけれども。
はい。
はい。ま、たくさんいただいているんですが、ちょっと時間の関係上ですね、今回ちょっとお読みできない分は次回に回したいと思っております。まずね、ケイリーさんから3通いただいております。まとめて、読んでいきたいと思います。まず1件目がですね、寿司というタイトルですね。はい。皆さん、明けましておめでとうございます。
本年も、
はい。おめでとうございます。愉快な番組を楽しみにしております。ということで、ま、新年は2日から仕事をしていたケリーです。ということをいただいております。で、ちょっと抜粋して読ませていただきますと、津の駅前が錆びれているというふうに番組で言っておられました。
僕が言っちゃったやつだ。
はい。ですが、はい、去年の夏からちょっと変わったのですよ、と。津駅の駅ビルのチャムが全面改装し、リニューアルオープンしましたと。チャムの2階の改札口には IC 乗車券の乗客も通れるように改善されました。パン屋のデリフランスがビドフランスに様変わりしたほか、飲食店が増え、ラーメン屋さんやお好み屋さん、お好み焼きのたい焼き屋さん、サイゼリアが新たに入店、サイゼリアは地元高校生のたまり場となり、その片隅で日暮れ前からおつまみ系メニューをつまみながらデカンタでワインを飲んでいるケリーさんということで、以前よりも賑わっているようですということで、
ちょっと四日市の雰囲気に近づいたっていう感じなんですかね、はい、この文体を見ると。
そうですね。うん。まあ、一応県庁所在地なんでね、頑張ってもらいたいなと。
そうですね。やっぱり、はい、あの辺で一番こう、活気ありそうなのって、やっぱこう、四日市駅の、ね、裏手通りというか、メインストリートみたいなところ、ウィキペディアにあの写真出てきますからね。そこの写真が。よくあそこのマックで。
マックがあるとこね。
NO とかと集まって、4、5人でよく食ってたなと。
ありましたね。
2階の席があるマックでね、あそこね、確か。
2階もありましたっけね。あ、なんか階段が中に入って
たような気がするんだけど、ね、ちょっと、うろ覚えですけども、よく遊びましたね、あの辺ね。はい。まあ、津駅の近況をですね、ちょくちょくとこう知らせていただくということに。なんか時々津の話して、津とか四日市の話、ケリーさんから、ね、まあ、近況をいただきますよね。
1回くらいね、3人で津駅行って、ね。お迎えしても誰も来ないんですけど、ケリーさんと待ち合わせてワイン飲みますか、じゃあ、とか言って。
ということで、まあ、帰省した際はね、また行ってみたいなと思っております。
そうですね。
はい。引き続きましてですね、2通目、人口減少というタイトルいただいております。皆さんおはようございます。初詣は、お伊勢さんに行ってきたケリーです。ということで、初詣行かれたということですね。で、まあ、ここも抜粋させていただくと、まあ、第1次ベビーブームの時に人口が増えましたよって話を僕したと思うんですけども、まあ、その時は国としてはまだね、戦後の混乱期ということで人口の増加が様々な面で悩ましいことだったようで、出産を控えるようにと指導したと聞いたことがあります。うん。で、その結果、昭和25年以降は合計特殊出生率が3を下回るようになったそうです。また、一部のことなのでしょうが、低所得者の女性には支給を摘出するような行政指導もあったそうですという。まあ、国がそういうことをね、や
る。まあ、暗い時代ですね、うん、ちょっと。
で、まあ、フランスの話で、フランスは出生率は低下していたけれども、見事に回復させています。内縁関係のアベックにも、いろいろと保障するようになったことが一因らしいですね、と。いろんなことを整えないと出生率上昇は難しいなと思います。ということでいただいておりますね。うん、はい。
なんでしょう、僕、アベックって言葉にちょっと、どうしてもちょっと、
久々に聞いたね、
使いたくなってきてしまいました、
ね。アベック聞かないね、最近、全くね。
これ都心とかで言ってみたいよね。
う
ん、
そうね。
あの前のアベックが、言ってみたい、
ね。わざと使ってみるっていうね。
うん、ちょっと中高年の方にちょっと、わっと、振り返られたみたいな。うん、おやっていうね。
そうね。行ってみます？
行ってみます？
いつのタイミングで言うかよ。
もうそれ、おのおのね、好きなタイミングで使いましょう、ね。
いや、だからこれってさ、一人で言うっていうよりかは、三人ぐらいでもう当たり前に流行ってる言葉のように使って自信をね、つけていくっていうのが大事かなと。
三、ね、人集まって話し、歩きながら話してアベックっていう連呼してたら。
最近またアベックって言うじゃんみたいな。
そういう言葉を復活させるっていうこともね。まあまあ、一つのクリエイティブな発想なんじゃないですか、
はい、もう僕らにはまだね、アベックっていう言葉を使った、こう、なんていうのかな。あんまりこう、経験がないのでね。まだ、あんまりピントは来てないもののね。僕らカップルっていう言い方の時代ですよね。どっちかっていうとまだね。
あ、カップルだね。
うん。そうです、
ね。え、今カップルって言わない？カップルさえ言わない？
カップル、どうなんだろう？言うよね。言うと思うけど、なんていうの？取り立ててカップルっていう喋ることあんまないからね。
普通に当たり前のように男女で歩いてるから、
そう
なんていうんですか。
あとなんかさ、
それをいちいちアベックとか使わないですよね、もうもはや。
まあ、あそこの二人がつとか連れとかなんかそんな、なんかよくわからない表現になったりするよね。
二人組とかね、う
ん。あとよく相方とかって言ってる人いますけどもね。相手方
のことをね。言ってる人いますね。うん、
はい。はい。ということで、あとちょっとね、高齢化社会に関するお話の、まあ、高齢社会というのとの定義についてて、ちょっとご指摘をいただいておりますけれどもね。はい、ありがとうございます。ちょっと次に行きたいと思います。3通目。年賀状について。ですね。はい。皆さんこんにちは。ぐるぐるウィンナーを食べて胸焼けしてしまったケリーですということですね。年賀状の話題がありましたが、僕は毎年100枚ちょっと出していたのですが、少し思うことがあり、年賀状を出す人を整理してしまったら、半分になっちゃいましたと。
うん、50枚か、
まあ。よくありますよね。まあ、この人はいいかっていうね、やっていくと減っていく。
まあ、
はい。
来たけど、来なかったことにしちゃうっていう。
そう。
なんか、ね、ありますよね。うん、ちょっとしたこう、苦渋の決断みたいなの。
まあ。苦渋なのかどうかもあるけど。
でもなんかちょっと気分としてはね、出さないとなぁと。
まあいいかみたいなのある、ね。
そう。
でもハガキで来ちゃったらハガキで返さないといけないっていう礼儀はあるけれども、
うんうん、
時間過ぎてしまってると。
そうね。
いう場合は、まあ寒中見舞いみたいな時に送るといいでしょうみたいなのどっかで見ましたよ。
うん、まあ僕、まあ、それ送らないだろうけどね、多分ね、そこまで行っちゃったらね。はい。ということで、年賀状はパソコンで制作印刷するようになってからよりこだわって作れるようになりましたが、宛名書きも機械任せにしてしまうようになったら誰に出しているのかわからないことが増えてきました。何のための、誰のための年賀状になるでしょうねっていうね。年賀状を出したくなるように、年賀状だけでなく手紙を出したくなるような世の中になるのは趣があっていいと思います。個人情報保護の世の中で、以前より互いの住所を把握できづらくなっているのも手紙を書きにくい原因でしょうね。と言いつつ、かけらじ宛てのお便りも、はがきではなくメールなんですよね。ということですね。いただいております、
うん。そうですね。会社で普通にメールを使った年賀状っていう取り組みをされている企業っていうのは割と、
ありますね。
僕の周りは、はい、多いですね。だからメールで来ちゃうので、メールでこっちからもまあ、テンプレ的な感じで、ね、 昨年はどうのこうのでみたいな、今年ももう何卒よろしくお願いいたしますみたいなメールを送るっていうことはね、ありました。だんだん媒体も変わってくるのかもしれないですね。
まあ年賀状、そうですね。まあなんだろう、
はがき使うんだったら、手書きで書こうよみたいな、そういう軸はわかりますね。
そう
言いたい話としては、
ね、せっかく紙の媒体なのに PC 使ってやっちゃって意味ないもんね。
だから僕ね、宛名書きだけは絶対手書きにしてるんですよね。
あ、僕もです。それは僕も一緒ですね。宛名書きは絶対手書きにします。
直筆の、
はい、毛筆でこう、サラサラって、
結構丁寧な、あのお世話になってるあの美容院とか、から年賀状のハガキ来た時も、やっぱり宛先、宛名の方はちゃんとこう手書きで書かれてたり、ね、してるんで、そういうこう、商店の方だったりとか、そういうお店やられてる人たちは、割とそういうのを気遣ってらっしゃるな、というふうには思いますね。
まあ、なんていうか、やっぱり手書きって結構ね、その人が、その一手間かけてくれた感がありますからね。
バイネームで認識してるんだよっていう。
まあ、郵政には、郵政は儲からないかもしれないけど、何かのその贈り物と一緒に手紙を入れておくみたいなことも、まあ、時々あるじゃないですか。そういう、やっぱ手書きの良さみたいなのは、僕は残っていくんじゃないかなとは思いますけどね。年賀状とは別になるかもしれないですけど。
僕も、以前グッズをね、リスナーさんに送るときあるじゃないですか。ちょっと前でしたけど、送ったときにもう直筆で書くじゃないですか、ちょっとね。あの時のね、下書きの量。
そんな下書きしてんの？
いやもう、だって、手書きで文字書かないんで、全く。まず、漢字とか書けるのかなってところからスタートするんですけど。たまにあと、ゲームコーナー、ゲーム屋さんとかで中古のね、CD だったりゲームだったりを売るときに、じゃあサインお願いしますって形でこう、自分の名前書くんですけど、もう読めないですよ、完全に。
サイン
を、ね、手が震えても全然書けない。ね、
まあ、だんだんね、だから手書き、久しぶりに手書きするとね、あれこの漢字書けてたのにみたいなね、ちょっと手書きのね、そうそう、不慣れなところにね、ちょっと困惑することがありますけれども。まあ、でも、手書きもね、大事にしていければね、
そうですね。
そういったね、臨機応変じゃなくて、なんだ、適材適所じゃなくて、そういう適するところにね、気持ちを伝えるとかっていう時には、手書きを使ってみてもいいんじゃないかなというふうに思いますけど。はい。ということで、年賀状に関して、お便りをいただいておりますけども、結構ね、年賀状の AR のお話に関してのお便りが結構多いのでね、今回もまた、あと一通ぐらい確か、あったと思いますけど、取り上げていきたいと思います。次がですね、杉高さんからいただいております。明けましておめでとうございましたというタイトルでいただいております。お三方、こんにちは、杉高です。
こんにちは。
こんにちは。
年末スペシャルでは、いくつか、これいくつかだよね。いくつかを、
いくつかでいいと思います。
取り上げられ、苦笑いし、苦笑せず、せざるを得ませんでしたと。潜在のローカルネタとしてや、笑いのネタとしてお話しされているところを微笑ましく聞いておりました。仙台市営地下鉄を利用している私でも、いくつかのネーミングには、何とも言えない気持ちです。一層、仙台市営地下鉄専用 IC カード兼定期券などというように固い名前の方が良かったのではないかと思う次第でありますと。はい。他の IC カードにも、キタカ、ピタパ、マナカ、トイカ、ニモカ、スゴカ、早い券など、地元愛でしょうかと。以前の回で大学生の入学卒業についてトークされた回があったことがありましたが、1月14日から毎日新聞で卒業要件厳格化の文字がありました。すでにお話しされていたらすみません。内容の一部には、教育内容、育成する学生基準の明確化により、基準以下の場合、留年や卒業見送りになるというものでした。春から無事に専門学校へ進むことになり、先の見えない生活には若干の不安がありますが、皆さんの新社会人応援スペシャルなどの人生の先輩方のお話はとてもためになっています。これからもぜひよろしくお願いいたしますと。これからも配信楽しみにしています。長文乱文失礼いたしましたと。いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。IC カードですね。IC カード。まあ、いっぱいあるけど、名前もいっぱい覚えられないと。まあ、みんなそう思ってるんだなとは思いますけども。どうですかね。ネーミングセンスについてはどうですかね。
なんかでも結局、携帯の裏側にしまっちゃったり、うん、財布の裏側にしまっちゃったりして、
うん、そうね。
誰がスイカとかパスモとか使ってるっていうのもね、なんかわかんねえ、まあみんなピピッとね、
うん、
やったりしてるんですよ。
うん、
だから、本体をね、思いっきり、裸の状態で手で持ってる人って少ないなと思いましたね。
確かに。
うん。まあ、だいたい定期入れか財布か。
そうですよね。なんか、ね、まあ何か入れますもんね。
うん。
うん。
まあ、あと、共通利用されていれば、そんなにね、それぞれの、どのカードがどうだっていうのは、あんまり気にしなくはなると思うんですけどね。
ユーザー側からするとできれば、統一しておいて、もらいたいですけどね。
あんまりだから、そのカードが増えるのもね、めんどくさいですから。
そう
もう財布の中パンパンだからな、俺、うん。
とはいえさ、とはいえそのカードを1枚なくすと全部終わるっていうのもどうかなっていうのもね。
あねまあね、
うん。なかなかちょっとバランスが難しいところかなっていうね。
ねでも、うん、カードを、まあなくしちゃうとって話か。
まあ、財布自体大体なくしちゃうダメじゃないですか。うん、おそらくその、なくすときはね。だからまあそしたら一緒になるんだったら、そのホネストさんのジーニアスの辞書みたいな財布になるよりかは。
あれカード確かにすごかったもんね。
そうですね。まとめで一枚にしちゃうっていう、
うん。うん、まあまとめるのが一番多分いいんだろうね。で、なんか起こったら、そのバックアップデータみたいなのが新規カードにこう移せるみたいなね。そういうのが
あれば。iCloud 的なバックアップサービスがある。うん、
はい。
まあ、なりそうですね。まあ、この、うんまあ、この、ここ4、5年でおそらく、
そうですね。
確実にそうなっていくんじゃないでしょうかね。
で、まあ、大学の厳格化については、まあ、大いにやってくれと。思いますけどね。
そうですね。
それだってもう、ねえ、
いや、それで、アメリカみたいにね、入試とかを、もうちょっと優しくしてあげたらいいと思うんですよ。
逆にね。
逆に。
今、一発勝負が多いからな。ペラペラ
ああ、すいません。今、髪ペラペラしてました。
まあ、ちょっとね、そこは、また別のかけらじタイムズか、井戸端カオスでね、取り上げていきたいと思っておりますのでね、そういう話誰かするでしょう、そのうち。なんか前もしてましたからね、大学の話ね。
じゃあ、僕かな。
ということでね、お楽しみにしてください、ということで。はい。ありがとうございました。あと一通だけ、読みたいと思います。キャブジンさん。からね、いただいております。AR 年賀状、略して、縁賀状ということで、いただいております。かけらじの皆さん、こんにちは。197回かけらじタイムズにて、僕たちが率先して年賀状を書きたくなるスキームってなんかあるかなと、のボーンクエスチョンがありましたので、私も考えてみました。
いいですね。
なんだなんだ、ボーンクエスチョン。
ボーンクエスチョンですね。
初めて聞いたけど。
使っていきましょう。
使っていきましょう。
で、年賀状交換でどうでしょうと。子供の頃のプレゼント交換の年賀状版です。ほう、ということで、実際の手順が書いていただいているので読んでいきたいと思います。1番目、はがきの裏面に心を込めて書く。かっこ表面は書かないと。うん。で、2番目、自分宛ての住所ラベルを作る。まあ、手書きでもいいですよと。で、3番目、丸1と丸2、なんかつまりその、住所ラベルと、はがきの、はがきですね。これを封筒に入れて、かけらじに送りますと。で、4番目。かけらじ側で、ランダムにラベルを貼り、投函していただくと。で、5番目。自宅にて、話もしたことのない人からの年賀状ににやけるといった具合です。だから、あれですね、かけらじにとりあえず、住所のラベルと、はがきを送って、僕らが、そのラベルをはがきに適当に貼ると。
なるほど。
そうすると、リスナーさん同士で、年賀状が送り合えますということになりますね。おそらく。
なおかつ僕らの年賀状もそこの中に入れることによって、
う
ん
ね
まあ、ランダムにね、
うん、
レアキャラが出てくる。あ、グリーンティーンから来たみたいな。
どれかが入るっていう。
あそうです。ああ、うまうまか。ちょっとホネストの方が欲しかったんだけどな、みたいな人が
い。いやいや、あんまいないと思いますけど。
面白いですね。
そうですね。
ね。
それはありかも、ね。
うんまあ、どこに、かけらじ宛てっていうのは、今、住所がないんで、どこに送るか
って。まあ、それ、事務っていうか、まあ、それ集約する場所がないといけない
ですね。そうね。曲止めとかにしとかないと。あれですね、どっかの。
そうですね、うん。どっかの郵便局一個使ってやる、やるとかね、その場所に一括
で。まあ、できなくはないですね。うん。面白いですね。
あん
まりでも、こういうサービスとかって聞かないですよね。適当、ある場所に送ると、ランダムにこう、ね、 いか、まあ、ないね、最近はでもあれか、個人情報のね、やっぱ保護とかでうるさいから、そういうことをやりたからないのかもしれないですけどね、そういう企業的に
は
ね。
うん、ね、
うん。まあ、リスナーさん同士の交流って今まで、かけらじでは少なくともほとんどない状況ですので、ね、オフ会とかそういうのも残念ながらできてないですし、うん、そういうことをやった時にはね、こういう、リスナーさん同士の交流っていうのもあるといいなって。うん、まあ、たまにツイッターとかで見かけたりはね、うん、しますけど、まあ、
うん、
このポッドキャストだけじゃなくてね、他のポッドキャストとか見てますと、うん、そういうやりとりいいなと思いますよね。
そうですね。で、それが年賀状でできるっていうところが、やっぱり今までと違いますよね。この Facebook とか Twitter みたいなそういう SNS ではなくて、この年賀状っていう、
そうですね。
古くからのね、方法を使ってそれができるというのはなかなか面白いなと思います。あの、良いアイデアをありがとうございます。
うん、ありがとうございます、
はい、ということでね、お便りを読んでいきましたけれども、
はい、
ちょっと現時点であと1通来ておりますが、ちょっと時間の関係上次回に回させていただきたいと思います。はい。
はい。
ということで、今回、かけられタイムズがうまうまさんですね。内容に入っていきますが、はい、どんな内容ですか？
まあ、2015年もですね、おそらく、ソシャゲとか、ゲームアプリと言われる中のですね、課金コンテンツっていうのが、まあ、市場をね、まあ、どんどんこう、拡大していくだろうと、思っていますが、
うん、
結構間は空いてしまったんですけど、最近のアプリ内課金の実態とかね、
うん、
あとはま、その、課金する運営側にもですね、あの、不正疑惑がかかってる案件が最近ありましたので、
うん、
その辺も見ながらですね、まあ皆さんと一緒に最近のアプリの事情についてちょっと話せればいいかなと思います。
我々またうままさんがね、好きな話題ですね、課金アプリっていうのはね。
まあでも前回は、グリーとか、
うん、
DNA とか、まあその、ソシャゲだけを置いた全体のその市場の話だったりとか、
うん、
あの、ガチャの中の、なんか、ね、コンプガチャと言われるような問題について取り上げてたので、
うん、
今回はそういう具体的な問題ってよりかは、あの、まあ、使う側の方も、にも立った話をちょっとしてみようかなと。
わかりました。楽しみにしていきたいと思います。じゃあ、後半、井戸端カオス、ホネストさんですね。こちらはどうですか？は
い、まあ、いろいろ考えてですね、何があるかなと思ったんですけど、とりあえず、YouTube にね、投稿して、まあ、お金を稼いでいらっしゃる方が多く、まあ、出てきてますと。
つまようじ野郎とかね。
つまようじ野郎も、まあ、つまようじ野郎とかね。
まあ、まあ、ぶつかまってよかったですけど。
はい、まあ、その話もありますので、はい、ちょっと、あの、YouTuber というものに着目してみようかなというふうに思います。
はい。こちらはね、どういう話になるかあまり想像がつかないんですね。まあ、コーナーに入ってからね。
楽しみ
たいと思います。はい、ではかけられタイムズからいきましょう。
はい、最近のアプリ内課金の実態についてということで、
うん、
かけられタイムズの方を始めていきたいと思うんですけれども、
はい、
お二人はこれまでにアプリで、あるいは有料アプリをダウンロードしたり、アプリの中で課金をしたりといったことをしたことはありますか？
あるよ。
グリーンディさんは？
有料アプリのダウンロードはあるけど、課金はね、あんまり覚えがないね。やったことあるかもしれないけど。
ああ、うん、そうなんですね。で、僕はですね、両方とも実はないんですよ。
ああ、そうですか。
かなり遊んではいるんですけど、
う
ん、ゲームで。
うん。あ、でもゲームじゃないね。どっちかっていうと俺のやつは。
あの、まあ、実際本当に使う系のツールとして。なるほど、
うん。
っていう風にですね、最近、あの、普通にアプリを買ったりとか、アプリの中で課金してる人は、まあ、増えたりしてますよというところで、
うん、
で、まずちょっとデータの方を漁ってみようかなと思ったんですけど、なかなかね、うん、最近のデータが出てこなくて、ちょっと1年ちょいくらい前のデータにはなってしまうんですけども、うん、あの、実は意外な結果が出てまして、スマートフォンアプリの利用動向調査をした時に、アプリ内課金をしたことがあるユーザーが、全体の 25% にとどまったという、まあ、データが出ております。
うん。
これを聞いたときに、あの、まあどうなのかなと思って、意外と少ないんじゃないかと、思いませんか？
まあ実感としては、自分の感覚と合ってるなと僕は思いました。
ああ、うん。なるほど。
あの、なんていうのかな。僕は、 アプリの中で課金をするぐらいだったら、例えばフリー、なんていうの、なんかの、なんていうの、広告を見ると、コインが貯まるみたいなのあるじゃないですか、そういう。そういうので、そう、無料で貯めて、それを使うっていう。
無料の中でも無料でできる範囲って結構ありますからね。
そっちでやっちゃえることがほとんどだったらもうそうするかなとかって思いますしね。
はい。
うん。
アプリ内課金をまた男女別に見るとなかなかまた面白い。男女別とあとその年代別ですね。
うん。
に見ると意外な結果が浮き彫りになってきたんですね。
うん。
なんと10代ではですね、男性と女性で言うと半分以上差が出てしまってます。
うん、
10代は男性が 33.3% 課金したことあるよという、うん、その逆に女性は 16.7% ということで半分以下ですね、男性から比べると、うん、はい。でそれが20代になるとだいたい20代もそんなもんです、あんまり変わりません。で30代40代になっていくと女性の方が今度は上になってきて、女性の方が 30% を超えてくるわけです。
うん、
で男性側が逆に減ってきて 26% と、まあ、30% いかないくらいになってきます。で、女性のピークは40代の女性が 33.3%。これがですね、10代の男性の 33.3% とイコール。
これ何、ゲームに限定してるわけではなく
て、はい、ゲームに限定してないです。アプリ内課金ですね。だからもしかすると、なんかこう、本当に Excel みたいなアプリ、例えばありまして、その中のエクステンションみたいな形で、オプションでこうちょっと追加することでとか、そういうのも課金に含まれてると思いますね。
LINE スタンプとかも入るのこれ。
LINE も、
まあアプリ内課金はアプリ内課金だから
ね。あれアプリ内課金だよね、一応ね。
はい。
それが今課金のさ、対象として多いんじゃないかなっていう気はしてんだよね。
なるほどね。
うん。
うん、要はゲームだけじゃなくて。
そうそうそうそう。
で、まあ、その内訳の方の話もありまして、アプリ内課金した内容について、これはね、多分ね、LINE が今本当にスタンプすごいこう、一般化してきたんで、うん、あれなんですけど、そのちょっと前のデータではあるんですが、ゲームが 60.8%、
うん、
スタンプが 35.1%、
うん、
まあ、それ以外が書籍とか、音楽とか、有料機能をオンにするためだったりとかっていう形でこう、うん、あとはだいぶ差がついて下の方に行くって感じで、まあ、2013年、14年当時は、ゲームの方が6割くらいですね。
うん。
課金した、パーセンテージを占めていると。いうことなんですね。
うん。
フォネストさんはちなみに、あるよーっていう形で、すごく威勢のいい返事をいただいたんですけど、
う
ん、
そうね。
どういう風なものを買ったりしたんですか？
あ、サンシャイン牧場とかでしょ？
ちげえよ。なんでサンシャイン牧場に限定したの今。まず一つ目は、僕 iPod Touch 持ってるんですけど、
うん、
iPod Touch でしか課金してないのか。まず一つは、すごい面白いゲームがあって、これは俺ハマるなって思ってるやつを後輩に勧められて買ったのが一つあって。
ああ。
それはハンバーガー積んでいくやつとかじゃなくて。
違います。あ、有料じゃないです。
しかもなんで全部ゲームの。
限定しないでください、それ。まあ一つそれがあって。もう一つはね、うん、その当時、まあ今日寝坊しといてあれですけど。
寝坊ね。
寝坊しといてあれなんですけど、自分のこのレム睡眠、ノンレム睡眠に合わせて、目覚ましを鳴らしてくれるアプリが、なんかだいぶ前に出てて、それを買ったことはありますね。
ああ、有料なんですね、それ。
それ有料のやつしかなくて、ああ、それでもいいから買おうと思って買ったんですけど、全然使ってないっていうのもありますけど。
意外と設定がね、めんどくさいとかね。
あとは、でもそうだね、LINE のスタンプかなぐらいだと思いますけどね。
まあ、クレジットカードとか持ってる社会人とかになってくると、うん、すごく課金に関してはすごくしやすくなってきてるのでね。
まあそうだね。
いいですが、今まあおそらく社会問題として言われてるのは、10代の特に男性、
うん、
まあ学生くらいの状況で、まあ親のカードを使って、とか、その、まあ Android と iPhone で多分そのアプリのね、中の購入のルート違ってくるんですけど、まあその親の名義でね、購入に至ってしまうという ケースが多いんじゃないかと、いうふうに言われて、
うん、
はい、います。で、まあちょっと話、全体のアプリの話にしちゃうと、まあ時間がね、完全にオーバーしてしまうので、まあ今回ゲームの中でとりわけ多いですね、ガチャ的なものにつぎ込んでしまうっていう話をちょっとしたいと思うんですね。うん、で、ニュースで、一個最近上がっていたのがですね、ドラゴンクエストモンスターズ SL という、アプリ。SL っていうのはスーパーライトっていう、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトっていうですね、アプリがありまして、まあその中で、まあおそらくモンスターが手に入るガチャがあるのですね。僕ちょっと残念ながらこれインストールしてないので、ニュースしか、ニュースの記事からしかわからないんですけど、
うん、
まあこの中で、あの、ゾーマっていうキャラクター、まあ多分ご存知ないかもしれないんですけど、ドラゴンクエストの中での魔王的な、まあボスキャラの中でかなり有名なキャラクターなんですけど、僕もちょっとな、3だったか4だったかちょっと覚えてなくて、まあゾーマっていたんですよ。
うん、
で、その、そいつがですね、結局、あの、出てこねえという、あの、何回ガチャ回しても出てこねえという、そういうお話なんですね、うん。で、これを検証したのがですね、あの、すげえ、金持ちな、トレーダーさんが4200回ガチャを回したと。いうのを、まあ、おそらく生配信みたいな感じでやったんですかね。ガチャに使った費用は130万円と。いうところで、4200回回したんですが、ゾーマが出なかったということで、まあ、開発運営側からの公式的なリリースを待っている状況と。で、実際にですね、運営開始当初にですね、金の地図が出ないというクレームが一回殺到したことがありまして、その際にプロデューサーの方の方がですね、要はそのアプリの開発の責任者ですね、が、その今後の方針を発表したりとか、出現割合の変更をしたり、ガチャを値下げするといった行為を実際行っているということで、ユーザー側からの指摘に対して、まあ、真摯に対応しているのはあるんですけど、ただその、ガチャ限定モンスターですよって言っておいて、実際出てこないキャラがいるっていうのは、これはちょっと詐欺的な匂いがしてきますね、というところで、まあ、問題になっています。で、もう一つ僕の肌感としては、最近 YouTube にこういったガチャを回しまくる動画が非常に多いと。
うん。
まあ、YouTube の話は後ほどホネストさんから広げてもらうのがあるんですけど、僕も YouTube で結構その、僕の場合はパズル&ドラゴンズっていうね。
うん、うん。
まあ、入り物通信簿で小平さんも言って、
え、あの、
たびたび言ってまして。
今日配信のやつでも言ってますね。
はい。で、まあその小平さんと僕はですね、パズル&ドラゴンズの中でフレンド登録をしておりまして、うん、お互いのモンスターを借りながら、パズルに臨むことができて、小平さんのモンスターのまた強いモンスターを持ってるんですよ。
うん、
なのでそちらの方を使いながらね、
そう、
小平さんと一緒にクリアしたりしてるんですけども。
この金堂あたりでまたイベントがあって、それで、はい、あの、うままさんと掛け合いをして、ツイッターでこうお話ししたけど、なんか、うままさんから返信返ってこなかったって言ってましたけど。
あの、いい振りですね。僕そのガチャをね、僕無課金でやってて3回くらいしかできないんですけど、まあ、外れたんですよ。盛大に。で、まあ、小平さんはその前日かな、
うん、
その、まあ、その日の朝とかに回した時に、
うん、
まあ、なかなか強い、ハトホルっていうね、まあ、モンスターが出てて、もうめちゃくちゃ強いんですけど、大当たりですよ。で引いててちょっと明暗がねそれは分かれてしま
う。それなんで返信を返もう落ち込んで返信が返ってこない
。いや落ち込んいやその収録には載ってないだけでその後ちゃんと返事はしてます。
なるほど。
はい。うん、あの無視してるとかじゃないです。まあ落ち込んでしばらく落ち込んじゃって何もできなかったのがあるんですけどその時すぐにはね。
ポーンってなってたもん。
そうです。でその時に僕初めて課金してもいいかもって思ったんですよ。
ああやばいねやばい流れだねそれ。
で。だいたい5000円で85個っていう石っていうかね、魔法石って言われる通貨の単位みたいなものがあるんですけども、
うん、
で、85個5000円で買ったら17回ガチャが引けるんですが、少ないと思いません？なんか17個、17モンスターが手に入るんですよ。で、当たりは多分出ないです、17個だけでは。うん、で、5000円なんですよね。
まあなんか、あれだね。パチンコと同じ匂いがするね。
匂いがしますよね。だいぶ、これ、その、あの、 これやべえなってちょっと僕、うん、その、金銭感覚でちょっと思ってしまいましてね。うん、それでまあ、踏みとどまってはいるんですけど、でも、僕の意見で言うと、課金と無課金っていうところにね、なんかすごく大きな壁が立ちはだかっちゃってて、
うん、
で、YouTube とか見ても、無課金でここまでできました、俺すごいでしょみたいな動画が大量に上がってるんですけど、
うん、
それはそれでどうかなというのもあるんですね。
うん、
お金、別にいいじゃん、面白いと思ったら、ちゃんと購入して、優位に立つっていうことは、恥ずかしいことでも何でもないと。
うん、
なんか、このちょっと課金しちゃったっていう人に対して、なんかこうね、廃課金者って言われちゃうんですけど、そういうちょっと課金をすごくしちゃってる人のことを、まあ、月に何万円、2万円、3万円とかね、つぎ込んじゃってる人を、まあ、パチンコとか、そういうところにも見せかけてですね、そういうのがあったりするんですけど、お二人はその課金ビジネスに対しての見方っていうのは最近こう、変わってきたりとか、あったりします？
まあね。
もともとこうだったっていうのもでもいいんですけど。
まあそういう、なんていうの、アイテム系をね、どんどん課金していきたいっていう感じのゲームをほとんどやらないんでね。本当に僕の場合は、この、例えばその、ある機能をオンにするとか、なんかそんなのぐらいだと思うんだよね。やるとしても。
はい。
なので、まあそういうことに対する、まあその追加の課金は別にいいと思っているんですけど、そのアイテムを次から次へとこの欲しくなっちゃう、その中毒性を持たせるような課金は、なんていうのな、ちょっと青少年的には良くないかなと思うんだよね。
そうですね。うん、で、倍率が非常に低いのと、
そう。
あのね、3倍、出る確率が3倍のイベントですっていうの、僕と小平さんが引いた、イベントね、は、ゴッドフェスと言われて、なんか神様みたいなモンスターがですね、まあ結構出やすいんですよ。で、実際本当に出やすくなってるんですよね。肌感としても出やすくなってる
ん
です、
ね。
僕も3回引いて1個だけは、一応その、なんかね、ちょっと強いやつは出たんですけどもね。
あ、そうなん
はい。まあ、とはいえ、
そう。課金って、あれだよね、実際自分のお金をさ、払うわけじゃないから、手に取って5000円を払いましたって。はい、だから、お金が減っていく感覚がないんですよ。クレジットカードとかで落とされちゃうと。
そうです。
だからそこも、なんていうの、実感がない分、使ってしまいやすいっていう問題点も含まれているかなと思います。
あと、これだけ金額を投じたら、こういう効果が得られますっていう、実際の費用対効果っていうものを、大体そのどの商品も、ある程度提示しとかないといけないんですよ。
うん、
消費者庁的な、あれからすると。
うん、
ところが、ガチャってのは、いくら、入れたら、こういう効果が得られるってことを明確な定義ができてないんですよね。にもかかわらず、3倍出やすいですとかっていう、さらに曖昧な掛け算的なものを書くことによって、これユーザー側はもうわかんないんですよ。
だからギャンブルだよね、もう一種の。
ギャンブルです。何回回したら何が手に入るっていう確証は全くないです。
うん、そういうのってなんかそのギャンブルだっていう風に、誰、なんか、なんていうの、決める基準があるんだとすれば、そこに引っかからないのかね。
コンプガチャは引っかかったようですよね。うん、そういった意味では。いくつか5個くらい集めていくといいんだけど、最初は出やすくなってるっていう、そういうところから、うん、これはもう、ユーザー側が何円つぎ込んだら出てくるのか途方に暮れてしまうと。いう時に、ようやくちょっとメスが入るっていう状況ですね。
まあでも確かにでも3倍っていうのが正しいんだとしたら、例えばくじ引きのさ、普通に、なんていうの、おみくじとかでも、おみくじっていうか、くじ引きか、箱から引くタイプの、普通のくじ引きでも、こっちは当たりが3倍入ってますっていうのと、まあ同じではあるよね。
うん。
ところがちょっと違ってですね、うん、A と B と C という群に分かれてるとしまして、
う
ん、A 群が 0.0001% の確率で出る。
うん。
B 群、C 群は 90% で出るみたいな計算になってて、
90%?
その A という中で、今回出るのが3倍ですって言われたんで、
うん、
0.0027 とかみたいな、そういう数字になるわけです。
うん、
まあ、これあくまで数字の例なんで、実際のパズドラの中の掛け算はもうちょっと緩いというか、
うん、
もっと出やすいんですけど、また、そういうふうに、グループが分かれてるんですよ。ガチャの中の。
うん、
これ絶対分かんないでしょ？
あ、何そのアイテムごとの、
はい。
アイテムごとの確率、
そう、アイテム群の確率が違うんですよ。
ねうんはい、はいはいはい。
出るアイテムはどれか一つが出てくるんですけど、うん、どの群の何が出るかはわかんないんだけれども、レアと呼ばれるものは確率が低いんです、もともと。
ほとんど出ないのが。
だから、そこから3倍って言われたところで、うん、他のやつが出る方が圧倒的に確率はまあ高いんですよね。
まあそうだよね。
はい。っていうのが、ちょっと、 まあ、きっちりね、こういう注意を読んでね、みたいな感じでアプリ側も努力してくれてるので、うん、僕はそこに対しては、きっちりと、まあ、指導じゃないですけど、親がある程度認識した上でね、
うん、
子供に、あんたこういう風になってるけれども、あんたこれでね、パンドラ出そうなんて思わないでね、みたいな感じで、親がモンスターとかを詳しく知ってるとよりいい。
うん、まあ一緒に楽しんじゃう可能性あるけどね。
そうですね。まあそういうのがあって、ただでも僕、そのパズドラとか、アプリ単位で見たときにすごくよくできてるゲームで、非常に楽しい。
うん、
自分がプレイする時間よりも、YouTube とかで他の人のプレイとか見てる時間も楽しいっていうくらいドハマりしてるんで、うん、まあそういうゲームだったら全然いいと思ってるんでね。
うん、
まあ、とはいえ、ちょっと高えなと思っちゃったから、尻込みしちゃったんですけど、もうちょい安かったら普通に多分課金してましたね。これ、うん、これは。うん、まあだからそこは皆さん、課金無課金ということに対しての線引きとか、っていうのをなしに、フェアにね、ちゃんとした価値のあるものにはそういう製品として買うんだっていう気持ちで臨んでもらえれば全く何も問題ないなと。っていうことを言いたかったって感じですね。ちょっと僕の中では前回のコンプガチャの件とかがあった時に、おそらくその過去配信聞くと、ガチャ的なあれとかに関してはもう完全に否定的な意見を多分言ってたと思うので、
うん、
まあちょっとそういう気持ちは変わってはいるんだけれども、注意は必要だよねっていうのをちょっとこの回で伝えておきたかったと。
うん、
そして、まあ流行り物通信簿とかで、小平さんにパズドラ特集をやってもらって、僕をゲストに呼んでほしいなと。
あ、なるほどね。
はい。
それはすぐ実現できそうですね。
ちょっとホネスさん置いてきぼりみたいになっちゃうんですけど。
そうね。
かけらじだと二人やってない時、僕だけやってるっていうのは、ちょっと人数比率的に全然話が広がらないので。
確かに。
まあそうだね。
そういうの、うん、そういう、ちょっとね、スポットでそういう会があっても面白いかなって思いましたので。
うん、まあ、小平さんを呼ぶか、小平さんのところに行くか、どっちかですね。
そうですね。
はい。
はい。まあ、最後にありますが、お二人は今後アプリってどうなっていくのかっていうのをちょっと一言ずつ聞いて終わりにしたいと思うんですけれども。
どうな
っていくの？非常に難しい質問ですね。いや、なんかちょっと今日、僕ばっかり喋っちゃってたんで。
まあでもどうなっていくだろうね。でもこのまま行くと、やっぱり、なんか、いいものがどんどん無課金で出てきて、儲けるのが難しくなってくんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それをずっと思っていて。まあ、なので、新しい、今はこうアプリ内課金っていうような形で、なんとかね、こう収益出てますけど、普通の一般の人たちがどうアプリを作ってどう、まあ、儲けていくかっていうのは、新しいその、儲け方が、出てくんじゃねえかなと思ってます。その作る側の人としてね。うん、
倫理的なね、ところもありつつってね。
そうね。うん、
はい。グリーンティーさんはいかがですか？
うん。まあ今の方法がずっと続くとは思わないですね。
うん。
うん。
課金スタイルというか。
課金スタイル。まあこれ多分過渡的なものじゃないかなと思いますね。てかまあそもそもスマホがいつまでこの形式でいるのかっていう。
そうですね。デバイス変わっちゃったらまたちょっと仕切り直しになっちゃいますからね。
うん、そう。まあ、そう。ちょっと予想ね、具体的な予想まではできないですけれども、ちょっと複雑で分かりにくいなっていうのもあるから、アプリ内課金って。その、最初ダウンロードしてこれで終わりじゃねえのって思うじゃん。
昔は全部一本でね、あれだったのに。今はアップデートだったり、エクステンションのプラスだったり、なんかいくつかいろんな方式がありますからね。はい、
はい。
そんなわけで、うん、まあ、今後のアプリ事情についてもね、今後もアンテナを張っていきたいと思いますので、また、やる会にはよろしくお願いしますという形で、今日は以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想価格まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
お二人に相談があるんですけど。
うん。
はい。
ユーチューバーになりたい。まあこの出だしはね、 くままさんならきっとすぐ分かっていただけるのかなと。
はい、正月も見ましたよ。
博多花丸大吉先生のですね。
うん。
漫才、
ね。まあ、漫才の冒頭でございますけど。
あ、全然知らなかった。うん。
漫才、まあ、M1 でね。
うん。
今回、1位を取られました。博多花丸大吉。
M1 って言うんですか、うん、今も。
あれ、M1 じゃないのかな。
まあでも漫才王座決定戦的な感じですよね。
まあ大体雰囲気はわかりますよ。
それのね、うん、そうそうそう、決勝戦で、話したのが、この出だしだったと。うん、いうところでですね。
うん、
まあ今日は、その YouTuber というものについて、ちょっとお二人とお話をしていきたいなと思いますけれども。
うん、
まあ YouTuber ってどんなものかっていうのは、ご存知ですよね。
まあね、はい、ざっくりだけどね。定義がどうかっていうところまで深く言われると、
そう
答えられません
かな。どこ、例えば自分がどうなったら、あ、俺 YouTuber だなって、
言えるのか。
アップしたら YouTuber になれたことになるのか、一定の収益が出る、
うん、
Google から認められるってなってそうなるのかってところでちょっと、わかんないですけど、どうなんですかね。
まあ、ですね、まあ、厳密にここからが YouTuber っていうのは多分、なんか、ね、資格があるわけでもないですし、なんか決められてるわけではないと思うんですけども、一般的にね、YouTuber と呼ばれる人たちっていうのは、まあその YouTube とか、基本は YouTube ですね、YouTube に、独自に制作した動画を継続的に公開している人物、あるいは集団のことを YouTuber。
うん。
言います。なので、
ニコニコ動画で言う、ウプ主とか、
ね、そうそう、ウプ主ですね。ただ、まあ、それがどこまで含まれるかわかんないですけど、例えば人がなんか作ってる動画とかを上げてる人はきっと YouTuber じゃないんだろうなとかね。
うん。
まあ、あくまでその独自制作をした動画を、上げる人。で、それを定期的にどんどん上げていっている人が YouTuber と呼ばれます。で、その人たちで、まあその動画再生によって広告収入を得ると。
うん、
まあ、それが、主な収入源ですよってなってくると、まあ、競技でいう、まあ、YouTuber になるのかなというふうに思ってますけどね。うんうん、はい。まあ、そんな YouTuber。で、まあ、今日なぜこの話をしようかと思った感じについてなんですけど、まあね、昨今ちょっと YouTube でいろいろ事件があったじゃないですか。
まあ、爪楊枝の。
爪楊枝の方がね、いらっしゃって。まあ、だから、あの人はある意味で自分で作った動画を上げて継続して公開してるので、まあある意味では YouTuber なんですよね、あの人もね。
まあ善悪なしで一旦くくってみると YouTuber の一つ。
うん、YouTuber の一人であったと、うん、いうところで、まあ実際にこの収録をしている段階でも、なんか逮捕されたと。身柄を確保しましたっていうようなことが報道されてます、
今朝のニュースでしたね。はい、
そうですね、
収録日ベースで言うと。
ちょうど今朝のニュースでやってましたのでね。まあ、これからなぜそんなことをしたのかとかですね。いろいろ、まあ自分でね、その犯罪の履歴を取ってあげてたわけですから、まあある意味で自分で証拠を残して、公開してたというようなところでね、うん、おそらく、まあ言い逃れはできないのかなというふうには思いますけれども、
うん、
まあそういったようなね、YouTuber と呼ばれる人たちが最近増えていますよというところでございます。うん、で、その YouTuber は、まあ、どのように儲けてるかですけれども、まあ、基本的には再生回数に応じた広告収入が入りますよということですね。
うん。
まあ、ウェブページで言うところの、バナーみたいなもんですよ。企業バナーみたいなね。
うん。
はい。
企業バナー、誰かがクリックして、その先で、まあ、なんかしてもらうと、1円2円が入ってきますよ、みたいな。
まあ、アフィリエイトとかもね。
そうですね。
近い話です、ね。
そう。同じような形なんですけど、まあ、その動画の中で見ているときに、多分広告がいろいろ出てきますよね、多分皆さんね。まあ、その広告の、収入、まあ、再生回数に応じた広告収入というのが入るというようなところが、まあ、YouTuber の収入源になっているというところです。
うん、
で、まあ、やっぱり何百万再生とかですね、動画がどんどん上がってくると、まあそれだけで結構な収入になるわけですよ。まあ、1再生数円だとしてもね。
うん。
まあ、という、そんな動画を投稿するだけでお金が稼げるんだ。楽そうだな、という発想のもと、 まあ、最近 YouTuber が増えているという話は、まあ、至るところで聞きますけれども、お二人は YouTuber になりたいと思いますか？
なれないと思います。
僕も、なんでしょう、この定義の中に定期的に上げることって書いてある、
う
ん、であれば、であれば厳しいと思います。スポットで、なんか面白いものをコンテンツを作ってそれを YouTube に投稿するってこととかは、やってみたいなってすごく今も思ってたりはするんですけど、うん。
定期的は厳しいね。
で、これ多分、ヒカキンさんとかですね。前、僕、ヒカキンさんのことをボロクソ言ったりしてた回もあったんですけど、まあ特にその意見は特に変わってはいないんですけども、あとは、マックス村井とかね、その、小平さんがかなり前に一度流行り物通信もさんで取り上げていた、あの、パズドラの公式、公認プレイヤーですね。マックス村井とか、あと、はじめ社長とかね。メグインとか。結構僕 YouTube 見て、トップページに出てきちゃうのを、ちょっと、どれどれと思って、見たりはしてるんですけど。
うん。
まあ、今言った人たちって多分数千万とか、ひょっとすると1億とか、それくらいの金額が年、入ってくる。
うん。
ですか？まあ、税金抜かれる
という
か、
まあ、入ってくると思います。
税金としてはだいぶ抜かれると思うんですけど。うん。うん、その代わり毎日、投稿するという、
そうですよ。からまあ、何かしらのね、その話題を作って、どんどんどんどん投稿していってる。
そうですね。単独でできてるんであればすごいですね。だからヒカキンさんとかはすごいんじゃないですか、実際に。
そうですね。
その、自分のやってるリソースとかかけてる、お金に対してのバックとか見返り、報酬が、かなりこう、ビッグなものが来てるんじゃないかっていう気はしてますけどね。
そうですね。
ホネソさんはなりたい。
まあね、動画投稿するだけでお金入るんだったらって思うよね。でも、そのさ、結局その収入どれぐらいになるか、一つの、まあ、動画を、例えば100万再生されたらどれぐらいになるのかっていうのがさ、ちょっと微妙じゃないですか。わかんないじゃないですか。なので、そこを、まあ、知った上で、やるかやらないか話したいなというふうに思います、ね。
あとそれも YouTube っていうか、まあ、Google 一つの声で大きく企画が変わっちゃうわけなので、恒久的にこのシステムで将来やっていこうっていう考えはちょっとなかなか難しいかなと。ね、まあ、お金目的じゃなくて単純にこう楽しくやりたいんだっていう感じであれば全然もういいかな
と、
うん。
これ何それを仕事としてやりたいっていうことなのか、それとも趣味としてやりたいのか。
趣味としてでもいいです。その、別にそれで収益上げろっていう話をしてないんですけど、そういう、まあ、YouTuber の一員にちょっとなってみたいっていう思いはあるかなと思って。
まあ、俺その熱意が一番あったのは中学校だな。
僕大学時代です、ね。
そうだろう
ね。
もう動画制作の面白さの、なんていうのかな、ピークは中学生の時だったな、
ね、
俺。
そうですね。
うん、
まあ、それでですね、実際に、その YouTuber の人たちが、まあ、推定でどれぐらい稼いでるのかっていうのを見てみるとですね、やっぱり結構すごいんですよね。で、本当にメジャーな、YouTuber の方々。
うん。
例えば、まあ、先ほどありましたけど、ヒカキンさんとかもそうですけれども。
はい。
まあ、少なくとも数千万。
うん。
ぐらいの年収はあるんじゃないかと。言われてるわけです。まあ、だいたい3000万前後から、まあ、おそらく多くなると1億ぐらいいっちゃうんじゃないかっていうような推定がされてるわけですね。実際はわからないですけど。
有名タレントレベルになってくる。
そう。と、やっぱりそれぐらいの再生回数になるというところなんですね。で、まあ、ヒカキンさんとかは特に、なんでしょうね、その自分が興味のある商品を自分で実際体験してみて、それがどうだったかみたいな、まあ、それをポコポコ上げていて、まあ、人気を博しているというか、再生回数がどんどん上がっているのかなというふうに思いますけれども、まあ、それ以外にいろんな、やっぱり YouTuber の方がいらっしゃって、ジャンルっていうのがやっぱりいろいろあるわけですよね。
はい。
で、まあ、先ほど、馬場さんが言った通り、パズドラの、攻略方法みたいなのを上げてる方もいらっしゃいますし、全然、まあ、違うですね。 ゲーム実況をやられてる方もいらっしゃいます。まあそういういろんなジャンルがあるという中で、お二人ご存知かどうかわからないんですけど、うちの番組を音声データとして YouTube に上げてる人もいるんですよ。
あれでしょ？Twitter のさ、あれ上げ、なんだっけ？ Twitter の回。冷蔵庫に入ってる人がいるっていう回が、部分的に YouTube に上がってるんですよ。
そう、うん、
あ、
気づいたらね、うちの番組 YouTube に上がってたりするんですよ。
YouTuber じゃないですか、じゃあ。
あ、俺らが上げたわけじゃない。
自分上げなきゃいけない。
しかも収益が俺らに入らないしね、それ。
そう。何のメリットもないんだけど。うん、いや、ということであればよ。まあ、別に、うちの番組あげたからってその人、おい、お前何勝手にあげるんだよという気もさらさらないですし、うん、まあ、どんどんうちの番組宣伝してくれとは思うんですけど、うちの番組って多分コンテンツあるわけじゃないですか、つまり。
うん。
まあ、これがそうですよね。
これがコンテンツになるわけじゃない？
うん。
で、動画なわけですから、音声だけだったらやっぱり再生回数伸びないと思うんで、
うん。
そこに動画をつけて、我々も YouTuber になれるんじゃないかと。いうことを二人に提案しようと思いまして、
うん、
まあ、今日 YouTuber の会にもさせていただいたわけなんですけれども。
あ、僕らはもう込み込みの話だったんですか？
ええ、そうですよ。
ホネスさんがなんか単独でこう、
あ、そう。
やっていくのかなと。
単独で YouTuber になりたいっていうわけではなく、せっかくやるならね、このコンテンツがあるわけですから、いかがでしょう、お二人っていう。
まあ、定期的にっていう意味では定期的にやってるからね、かけらじは。
そうですよ。だって月3回やってるわけじゃない、う
ん、ただ、動画をつけると何を動画にするのかっていうところがちょっとイメージが湧かないんだよね。
まあ多分ペライチの参考画像とかでしょうね。
うん、そうなっちゃうよね。あんまり変わんない。
ポッドキャスト、まあ、実際に、ポッドキャストで映画について語るポッドキャストとかがあったときは、うん、あ、サム・ワーシントンねとかなんか話がしたときに、ふんってこう、その顔がふんって出てくるみたいな。
まあ、あとは、あれじゃん？概念的な話をするときにちょっとこういう感じの図がね、みたいなのがあるといいかもしれない。
あ、ね、あ、そう、使ってみるとか。
そう。
基本的にはパワーポイントになるよね、多分。
うん、そうだね。著作権とか肖像権絡みのものを勝手に上げられない。うん、まあ、多分削除対象になっちゃうんで、
そう
です
ね。
タレントとかの画像はね、上げれないんですけど、まあ、なんか、当たり障りのない画像とか、作った画像とかであればいいと思いますね。うん、
まあ、動画でたら、そのね、動画で、再生回数がものを言う世界なんだよね。
そうなんですよ。
うん、
でね、まあ我々の番組って、まあ再生回数というか、まあダウンロード回数ある程度取ってはいますけど、うん、まあ実際にどれぐらいの人がこう、何回聞いたかってわかんないじゃない？
わからないね。
そうね、あと YouTube と全然この媒体っていうか、まあその使われ方が違いますよね。そうそうそう。見る側と聞く側という形で、だいぶ変わってるので、
うんうん、そうなんですよ。だから、その、ポッドキャストでは、こう、わかり得ない、その、再生回数みたいなものは、YouTube は、まあ、持ってたりするので、ある意味、そこで一回どれぐらいなのかなっていうのを見てみるのも、面白いかなと思うんですよ。
やるんだとすれば、通常回ではなくて、我々がその、例えば、那須塩原に行った時の映像をずっとね、撮っておきながら喋った、ね、内容をずっとこう、上げと
く、ね。僕らが出てくるっていうことですね。
あ、だからもう、あの時撮った動画を上げれば面白いんじゃないって思うけど、まあ、顔はちょっと隠すとしてね。
うん、まあ、もしくは、だから、ずっとこう、ドライブ動画にしておいて、変なのが出てきたらそいつについてね、こう語るみたいな、なんかそんなだけでもいいのかもしれない。
なんか車で旅行するときに、車の中にずっとこう。
あるよね、固定で。
そうそうそう。
置いてあるやつがね。
まあそういうのも面白いのかなと。
うん。
いうふうに思う。
ネットの、ウェブのトレンド、今動画なんですよね。まあ多分ホネスさんもご存知だと思うんですけど。うん、だから動画っていうのは、まあある意味来るなと、絶対。で、コーポレートサイトとかの、今開くと、昔はこうスライダーと言われる、こう、変なのがフンフンってこう左右に揺れるだけのね、画像だったのが、大きく動画をあしらうというブランド。
多いね。多い
ですよ。で、あれの元は結構 YouTube 使ってるんですよね。
うんうんうん、
YouTube をちょっと API を使って、背景に取り込んで、大きく流すっていう技術をですね、まあうちも実装したりとかしてるんで、まあ、YouTube は実際そういうツールとしても幅広く使われてる。
うん、
と思うので、まあ別にいいんじゃないという気はしますけどね。
まあだから、 そういうので再生回数がどんどん上がっていってね、まあちょっとした収入になるっていうのであれば、ちょっとやってみたいなっていう気はあるんですけどね。
うん、
まあそんなわけで我々もせっかくね、コンテンツをいろいろ持っているわけですから、そういう取り組みをしたいというお話をさせていただいたわけですけれども、うん、まあ我々だけではなくてですね、はい、まあお聞きになっている皆さん、もしかしたらもうやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ
誰でも一度はね、
そう。
ちょっと僕もやってみたいなって、
うん。
思う人絶対いると思いますよ。
だから、まあそういう人、もしね、やってみたいなというふうに感じていらっしゃるのであれば、ぜひ、一度ですね、ちょっと動画投稿してみようかなとか、投稿してかけらじに送ったら、それで宣伝してくれるのかなとかね。まあ、そういう風に使っていただいても全然いいかと思いますので。
まあ、あと我々がもう人柱になって、一回それでやってみた時に、ぶつかる問題とか、うん、あとはまあ、楽しい話ばっかりじゃないと思うんですよね。
そうね。
アンチが湧いてきたりとか。
まあ、それはだろうね。
まあ、アンチが送ってるのは多分人気な証拠でもあるかもしれないんですけど、まあ、まずそこまでいけるかどうかもあれですけど、まあ、まあ、投稿する上での苦労だったりとか、
そうね。
そういう裏話とかを伝えると、うん、世の中の YouTube とかにちょっと投稿を考えてる人の参考動画としては、より、参考動画とか、まあ、このポッドキャストにするんであれば、
そうね、
ん。
有用なコンテンツじゃないですか、その時点で。
うんうん、
まあそういうこともありますので、ぜひ、まあ我々もちょっとね、一度、試しに上げてみるとか、まあそういうことも今後、まあ今年ね、できればいいな、というふうな思いも込めて、今日は YouTuber になりたいという回をさせていただきました。
はい。ありがとうございました。
本音さん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、ああだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、エンディングです。アプリ内課金ね、かけられタイムズで取り上げていただきましたけれども、まあ、うままさんの中でちょっとね、課金の対するそのイメージが若干変わりましたと。
はい。
ね、
個人的な、
ね、個人的なところがありますけど、はい、やっぱりこれやってる人ですよね。課金、そのゲームをやって課金をした人とかっていうのの意見をもうちょっとね、知りたいなと。特に中高生。あんまり関わりがないけれども、
うん。
が、どういう感じで、ね、
そうですね、
うん。
一番課金したことがある率の高いユーザーが、男性の10代という統計結果が一応出てます。うん、ある、まあ、あるニュースというかね、
うん。
ある統計ではって感じですけれども。
で結構さ、中高生って、僕らからするとまだね、幼いとか若いなと思うけれども、意外と結構考えているのは考えているんですよね。僕らのことも自分を振り返ると意外と理由付けはした上で、このね、これだから課金するとかっていうのを決めてたりすることもあるから
。人間性はね、もう構築済みですよね。人間性っていうか、まあ、ある種の根元となる考え方とか善悪の判断っていうのも、小学校卒業時点で大体ついてますよね、おおむね。
電車の中とかで僕は時々ね、朝通勤時に中高生とかいろいろ話してるのを小耳に挟みますけれども、まあ意外としっかりした考え方してる人が多いです、ね。
聞いてんだ。お話を聞いてる。
お話結構面白いからね、隣で話してるとか結構聞いてたりするんだけど、うん。結構しっかりとした考え方を持ってる人も多いと思います、ね。やっぱその、
うん、
意見は聞いてみたいなと。我々としては、私とか、我々というかもう、私としてはその課金、どうしてもね、あんまりやらないもんだからね、ちょっと理解しにくいところもあったりするんですけど、どうして課金、そんなにみんなやりたがるんだろうっていうね、あるんですけれども。やっぱり、
そうですね。
うん。まあ、価値のあるものにはお金を払うっていう根本は、まあ、それは別に変わらないので、多分その、多分人と、人によってその価値っていうのをね、このゲームのこのアイテムっていうので、楽しむということに価値をね、感じるという、そういうのが違うだけなんだろうなとは思うんですよね。
だからその話をするときはやっぱり課金したことがある人も実際交えた上での話にしないと、やっぱり、結局ね、憶測の域を出ないような話になってしまう。っていうところで僕もちょっとね、本当にポチッと行きかけたんですけどね。
うん、
5085個っていうのに。ただ、 17体しか手に入らない。
うん、
なおかつ欲しいモンスター多分ないだろうなっていう時に5000円いきなりなくなりますって言われると、これはちょっとね、だいぶ、うん、きついなと思って。
そうだね。5000円でかいね。
5000円でかいですね。5000円だったら僕ワイン買いますね。
そう、5000円でできる他のことと比較するんだよね、大体ね。
ワイン買います。ね、美味しいワインが飲めますよ、うん。
そうね。
他に好きなことがあるんだったらそっち使っちゃうしね。
はい、うん。まあ、ただ、僕は今回それ、気持ちが分かったという状況には至ったので、うん、だから、面白いゲームはね、課金されるだけの理由はありますよ。
う
ん。と思いました。
うんうん、そうだね。
はい。モバゲーとかが最近、あの、前は、ガラケーの時代だったところから、スマートフォンアプリになったことによって、あの、特定の企業が、アプリというものを、統括とか包括してグループとして出すってよりも個人個人で出せる時代なので、
うんうん、
よりそのフェアな中で本当に面白いものが流行るっていうことが出てきたのかなとちょっとだけ思いましたね、
うん、まあそうですね、あのアプリ内課金といえどもその一つ一つの音楽を一曲ずつ変えるっていうのの課金とになんか本当の中身としてはあんま変わんない気もしするような気もしていてね、うん。まあちょっと考え方はね、いろいろあると思いますけど。まあこれに関してもリスナーさんのいろんな意見をね、あの、聞きたいなと思いますので、ぜひぜひお便り等でね、お寄せいただきたいと思います。はい。で、後半、井戸端カオス、YouTuber になりたいという。まあ、結局、中を見てみると、ホネソさんだけではなく、このかけらりとしてやりたいんだというね、結論が出てきましたけれどもね。
いいじゃないですか。はい、グループとしてやって、その中から、うん、まあ、ホネストさんがちょっと今回料理の番組を上げたいって思ったら、
う
ん、
そう、
そこから投稿する。
そういうこと
っていう、結構、パズドラの動画にしてもね、
うん、
毎回マックス村井さんが出てくるわけではないんですよ、
うん。
全然違う人が出てくるだけのお便りコーナーとかなんかそういう動画とかがあるんですね。うん、お便りだけを読むだけの回とかを YouTube に上げるっていうのも全然いいんじゃないですかね。ちなみに僕が定期購読とか定期配信を聞いている週刊特勤マッシュさんも、
うん、
最近はオープニングトークを全部 YouTube に上げてますので、
ああ、そうなんですね。
もし、うん、はい、ポッドキャストやられてる人でそういうものの実際の例というか、実際どういう感じなのかっていうのをちょっと参考にしてみたいなという方がもしいらっしゃいましたらですね、ぜひお勧めしたいですね。
そうですね。
まあ、ちょっとこの二人は僕もずっとお勧めしてる。うんポッドキャストですんで。
YouTube と、そのね、ポッドキャストという媒体の使い分けもね、うまくやりたいなとは思いますね。
うん、そうですね。
同じようなことができる。まあ、うん、購読っていうのは多分、ポッドキャストとか iPod、ね、iPhone で繋げるときの多分、独特なやり方だと思いますけれどもね。で、まあ、私、個人的には、そのね、やっぱり YouTube が流行っているっていうのは、まあ、昔から感覚としてはあるんですけれども、まあ、これからはね、やっぱね、実際のモノモデを作るっていう、その 3D プリンターもある、普及してくるんで、そういう方向へのね、はい、舵取りっていうのもね、いろんな世の中の人たちやっていくんじゃないかなと、思っています。
うん。
うん。
まあ、実際買ってきてもいいしね。
そう。
作ってもいいし、ね。
そう。今もう本当に、もう中学生とかがもう自分で面白いガジェット系を作るっていうのが、簡単にできるという。
うん、
時代になってきているので、それがもう例えば、インターネットと繋がって自立で何か動くとか、もうそんなのもいくらでもできるのでね。そういう方向でのこれから多分トレンドが出てきた時に、僕らは動画というところに囚われずについていけるようになっていきたいな、というふうに、
うん、
まあ感じております。まあちょっと将来のこともね、はい、見据えると。はい。というようなことで、まあ、こちらに関してもね、まあ、YouTuber の皆さんも、リスナーにいらっしゃるかもしれませんので、まあ、そういったところ、内情を知っている人とかですね、まあ、私もなりたいよっていうようなご意見もね、ぜひいただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。駆け上がりラジオでは番組に対するお便りやメッセージを募集しています。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter は ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com、もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想や取り上げてほしい特集テーマなどを気軽にどしどしお便りをお送りください。ということです。はい。ということで、198回以上になります、
ね。もうすぐ200回ですね。
はい、200回まであと。2回ですかね。はい。2月になれば200回ということなんですけど。まあ、その時は司会は誰かな？
誰だ？
誰だ？10日ですから。 まあ、いいか、その時に考えますか。
ふ
わふわさんだね。
そうだね。
はい。
ふわふわかな。
はい。ということでね、お楽しみにしてください。お送りしましたのは、私、グリーンティーと、
まあまと、
おねそでございました。
はい。それではまた次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。